あゆみの FM605。
このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目する F ファッションと M ミュージックが優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろん、ファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
はい、今月も FM605 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、ファッションとミュージック両方とも良かったと思う作品で、はい、知らない二人という作品をご紹介します。
はい、お、知らない二人。
お二人はご覧になられましたか？
僕は見ましたよ。
僕まだですね。
まだですか。
はい。
3月にですね、塚口さんさん劇場さんで
出ましたね。我々のポッドキャストで頻発するキーワード出ましたね。
はい、今見逃した人はぜひともね、塚口に走ってくださいね。
3月ですか？
3月のね、12日だったかな。
19日
か。
ははは。あ、じゃあ見逃した後でもまた拾えそうな感じですね。
うん、そうですね。なので、う
ん、あ、シネヌーボーさんでもね。
あ、そうなんですね。
あ、近日やられるんですか？はい、あ、 X の方ですね、
はい、
上の方ですね、
はい
はいはい、
ぜひともご覧いただければと思うんですけれども、
はい、
監督は、今泉力也監督という監督で、
今泉力也監督の名前も、まあ、このポッドキャストではまあまあ出てますよね。は
い、そうです
ね、あゆみさんがね、かなり好きなんです。はい、
大好きですね。
うん、はい、
もう今活動している日本の監督の中で一番好きかもぐらい好きですね。
お、
はい、でですね、実は先月の収録の段階でこれ見てたんですけれども、
ああ、そうなんですか。
で、紹介するかちょっと迷ったんですが、うん、神戸に舞台挨拶来られてたので、それ見てからまたいろいろ自分で考えて紹介しようかなと思って。
じゃあ何回も見てるんですか？
そうですね、4回ぐらい見ました。
おお
好きですね。はい、
回数見るんですね、2人と
も。まあまあまあ、
そうですね。はい、でも青柳文子さん主演じゃないわ、出演されてた方と、
はい、
今泉監督が来られてたんですけれども、
はい、
まあ出演されてる方がね、やっぱ皆さんすごく魅力的なんですよね、どの方も。
うん、
で、いつだったかな、前回か前々回のポッドキャストで期待している作品ですということで、
は
い、
ああ、そうですね、
はい、
12月の配信の分かな。
あ、そうです ね、ご紹介させていただいたんですけれども、
はい、
韓国のアイドルのニューイーストさ
ん
ですね、
うん、
5人組ですけれども、
はい、
もう出てらっしゃるので、
うん、
割と今泉監督の作品のファンの人もいるし、
うん、
青柳さんのファンの人もいるし、
うん、
ニューイーストのファンの人もいるしみたいな感じで、結構幅広い感じの客層の印象です。
うん、おー、そうでしたか。
はい、なので、映画普段来ない人とかも結構来てるんじゃないかな
っていう
印象はありましたね。映画館とかでもちょっと多分そのニューイーストのファンであろうと思われるマダム5人組みたいな人とか、
ああ、そうですか。
うん、初めて映画館来たんですけど、どの席がいいですかみたいなこと言ってて、
へえ、
はい、
でもいいですよね、そうやってね、何かのきっかけで、ね、映画館に足運ばれるっていうことはね、
なかなか良かったと思いますね、そういう点でも。
はいはい、
はい、で、今泉監督の作品でよくあるというか得意とされている群像劇なんですけれども、
はい
はい、もうこの絡み方がね、とても面白いですよね、
はい、
いろんなキャストの人の、ぜひそれは劇場で見て、ね、その説明するの難しいですよね。
そうですね、登場人物もかなり多いんで、
これ私見る前に一応ホームページであらすじ見たんですけど、
うん、
それでもなんか理解できなくて、見て納得した感じだったんで
一回見たら分かりますか？
分かりますね。
その難しさはないんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、なんか口で説明しようとすると、
そうそう、文字とか口で説明すると難しいだし、
うん、なるほどね。
一応簡単に説明すると、青柳文子さんと、
はい、
あとニューイーストの蓮さんかなが、うん、靴屋さんで働いてるというね、今回その F として紹介するので何がいいかというと、その靴屋さんの作業着みたいなのがものすごく可愛い。
あ、確かに、
うん、白い、なんかこれ今ちょっと
つなぎみたいなもんですか？
なんかね、ジャケットみたいな、 こういう今ちょっとパンフレット
なんか、なんか実験技というか、ですね、そういう感じですよね、
はい、
そんな感じですね、
うんうん、なんかね、これ青柳さんのツイッターかなんかで見たんですけど、なんかこれ販売するかなんか今作ってますみたいな、
あこれはまた売れるぞ。
ああそうですか。
こういう感じで。
へえ、そんなに。
うん、なんかそのスタッフの人によって着方とかも結構違ってて、
こう
中になんか自由に自分の多分好きな私服を着てその上から羽織ったりとか。
ああじゃあ、まあ、まさにやっぱ実験服みたいな感じですよね。
うんそうですね。まあ自分全部。止めて着てはる人とかもあの
靴屋さんやったら汚れるやろに、
うん、そう、ね、なんで白なんやろみたいな
っていうのがちょっと斬新というかね、
はいうん、まあ、うん、でもすごい素敵だなと思いましたね。
なるほどなるほど、
うんうん、まあそれが一応ファッション面でよくて、あとそのなんだろう、日付をこう順番に出していって、そのこの日はこんなこと、この日はこんなことみたいな感じで映っていくシーンがあるんですけど、はい、そこがすごいその服を着回してて、青柳さんとかそのレイさんとかが、
う
ん、だからそれもすごい面白いなと思って、
うん、
あこの服ここで、あまたここでも着てる、あこんな着方もあるんだみたいなのもね、
はいはい、結構あれですよね、あゆみさんが紹介される作品で着回しされてるっていうことがすごい多いんでやっぱり衣装の人はその辺もすごい気を使って作品作りをしてるっていうことですよね。
その方がリアルでいいですよね。
そうですよね。
毎回違う服着てるより
そらそうですよね、
うん、そうそう
か、まあ目が行ってないから多分僕もペッ
パ
さん
も
意外と
気づいてないんで ね、
頑張ってるところなんでしょうね。
そうでしょうね、うんうん、
今泉監督 の、 その映画全体に言えることなんですけど、すごくそのリアルなんですよ、
うんうん、
現実離れしてないというか、そこが好きなところでもあるんですけど、
うんうんうん、
脚本とかもすごくその日常でありそうなセリフだなとか思うのもありますし、
うん、
まあとか、
うんうんうん、
セリフとセリフのそういうのもすごくいいなと思いますね、
うん、
はい、でミュージックのその M の観点で言うと、
はいはい、
その音楽の入れ方がねすごくいいなと思って、あまりその多くないんですけど、まあでもその入れるとこにしっかり入ってくるというか、なんか電子音みたいなね音楽で、
はい、
うん、その手掛けてるのがその2人組のアルプっていう人たちがやってるみたいなんですけど、
うん、
なんかこう物事が動き出す時に一緒に音楽が鳴って、すごくその今泉監督 の、 その作風と合ってるというか、
うん、
それがすごく素敵だなと思って、
うんうん、
なんか私一番この映画見ていいなって思ったとこが、こう階段が映ってて、
うん、
で そこに誰もまだ見えてないんですけど、その階段を降りてくる人の姿が見えた瞬間に電子音でポッポッポッポッみたい なんか音が鳴り始めて、で階段をこう降りてくるみたいなのがすごくなんか、あいいなって思いました。
うん、
うん、まあ、あと音といえば、うん、その居酒屋 の、 その会話のシーンみたいなのがあるんですけど、
はい、
あえてその周りの人がすごく他にもそのそのなんて言うんだろう、登場人物以外にも飲んでる人とかいるんですけど、その音は入れてなくて、
うん、そ
な登場人物の会話の音だけを撮ってるっていう、そのやり方もすごく、
うん、
いいなと思いました。そのセリフをあえて強調させてるというか、
うん、
うん、すごい、
そこはじゃあそのリアルな状況の音よりも、
う
ん、その会話に集中させるという意味でっていうことですね。
いいなと思いましたね、うん、はい、そうそう、今泉監督ってすごいその音楽の使い方というか、
ね、それは思いますね、うん、
いいですよね。
別の作品ですけど、
はい、
サッドディっていう映画が、これも恋愛群像劇なんですけど、うん、
はい、
あの序盤にあの主人公と、うん、あと2人目の彼女って言ったらいいかな、
あ、緑さん、
が、
はい、
あの部屋で別々の作業をしてるシーンがあって、
あ、はい、
そこに、あれトリプルファイ
ヤ
ーの曲が結構丸ごとね入ってて、で作業は別になんだろう、あんまり変わり映え、絵的に変わり映えしないところを延々と撮ってるんですけど、
うん、
それがそのシーンを、その音楽で埋めるっていう使い方をしていて、
うん、
それがなんかすごい斬新と僕は感じたんですけど、
う
ん、
なるほどね、
そうトリプルファイヤーのね、あの音楽もすごく良かったですよ、うん、サットティーの、
うん
うん、
なんかちょっと面白いですね、あの音に敏感というか、
そうですね、うん、多分かなり気を使われてるんじゃないかなと思います、ね、
ありきたりなもうちょっと廃したいみたいなところもあるのかな、どうなんですかね、
どうなのかな、
でもあのリアル ちゃリアルなんですよ会話は、
うん、
ただあの絵はすごいあの部屋の中のシーンでもすごいシンプルなんですよ、
うんうんうんうん、
もう部屋もソファーと机とちょっと置物があるぐらいの舞台、
うんうん、
美術になってますよね、うん、そういうところはなんだろう、うん、リアルではないかな、うん、
まあ作品にもよるのかなって感じもしますけど、なんか難しいですね、まあ、物が置いてある場合
リアルっちゃリアルなんですけど、うん、そのなんやろう、うん、部屋がすごい散らかっててっていうリアルさではなくみたいな、
まあなんか普通の部屋みたいな時もねありますけどね、
うんうん
うん、まああと今泉監督の音楽の映画でいうと、あのターポリンっていう短編30分弱ぐらい の、
うん、
あの短編があるんですけど、
はい、
その30分弱のものを全部ワンカットで撮ってる短編で、
はいはい、
でおの大森聖子さんの音楽がすごく象徴的に使われてるんで、はい、うん、ぜひあの知らない2人とか見た方とかで興味を持たれた方は見ていただきたいなと。
それは何で見れますか？
ね、こっぴどい猫っていう作品があるんですけど、はいはい、その作品のスピンオフみたいな感じなんで DVD で一緒に入ってます
ね。ああ、一緒に入ってるんですね、
はい、
ああなるほど、うん、じゃあ見たい人はこっぴどい猫を見れば、
うん、
その中に載ってるよと。
はい、こっぴどい猫もね、うん、面白くておすすめです。
はい、
はい、あの F と M 以外であと良かったなって思うのは、
はい、
まあ、あの今泉監督ならではのその日常でありそうなセリフとかもそうなんですけど、まあ、表情がすごくいいなと思って、
うん、
あの木南晴香さんってあの出てたんですけども、うんうん、
はいはい、
この方 の、 その対話 の、 そのシーン、ある対話のシーンがあるんですけど、
うん、
こうカメラでその普通対話してたら、まあ、セリフ喋ってる人の顔を映して交互にこうこっちが喋ったら左の人映って次は右みたいな感じになるんですけど、うんうん、ずっと聞いてる方の顔を捉えてるんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
でその話を聞きながらだんだんだんだんこう顔が表情が変わっていく様子がすごく良くて、
うん、
でこれはあのサットティでも同じ感じのシーンがあったんですけど、なんて言うんだろう、その会話してる時ってその相手の話に集中してるというか、
うん、
その話を聞いてる段階で多分その受け手側もすごくいろいろ思いがあって、
うん、
そういうのを全部その取り切ってるというか、
うん、
そういう今泉監督の手法がいいなと思いましたね。
受け手の顔を見せることで、
うん、
その人にとってのどういう話なんかっていうのも、
う
ん、
そうそう、
こうお客さんにもこう実感してもらうみたいなところですかね、う
ん、なんか気持ちの変化の方を重視してるみたいなことなのかな、
うんうん、多分そうだと思います、うんうんうん、話してる側の顔が映らないっていうのが結構その話としては大事なこと言ってるんだけど、
うん、
やっぱその受け手側の気持ちを汲み取ってるというかね、
受け手の方が大事なんだと、そこにフォーカスしたいんだっていうようなところもあるのかな、
うん、まあ、うん、そうなのかな、ちょっとわからないですけど、でもそれ、うん、その手法すごく好きだなと思って、うん、ああ今泉監督の映画見てるって思いました。
らしい演出なんですね、
う
ん、
なるほどなるほど。
あとその3人 の、 そのシーンが結構多いんですけど、
はい、
その3人になった時にそのまあ会話例えば3分の2がしてて一人その話に入ってない人がいてもその一人がこうおざなりになってないというか、
うん、
あ
そういう演出もすごい好きだなと思って。
なるほど。
なんかあの、うん、コンビニのシーンがあるんですけど、
はい、
知らない二人、うん、そこでそのなんかクレーム言ってる人が出てきて、
うん、
でそのコンビニの店員さんが聞いてるっていう感じなんですけど、
うん、
そこに後ろにもう一人コンビニの店員さんが映ってて、でもその人がそのチラチラ見ながら自分の仕事なんかこうコンピューターみたいな、いや伝票みたいなやつなんか打ち込んでるんですけど、まあ全然話そっち聞いててこっちの仕事に集中しなくって、ちょっと気になるけど知らんふりみたいな、そういうのがすごくあの面白いなって思いました。
なるほど。
まああとカップルの会話聞いててフフってなってたりとか。
ああ、なるほどね。
だからなんかなんて言うんだろう、そのそれもすごくいいですよね、うん、その映画ってそのフォーカスしがちだけどその会話してる人とかに、
うんうんうんうん、確かにね、日常生活ではよくあることですもんね、うん、そういうことってね、うん、絶対何かこうことがアクションが起きれば、
はい、
それ以外の人周りにいる、ね、人たちもそれの影響は受けるわけですもんね、
うんうん、だからそういう撮り方もすごく好きだなと思いますね、
うん、なるほど、
うん、あとやっぱその 好きっていうことが何かっていうのは今泉監督のね、うん、映画でよく
繰り返しね、うん、扱われてる
扱われてることなんですけれども、うん、まあ、この知らない2人で何が面白かったかっていうと、そのなんて言うんだろう、その好きの度合いが結構その違う種類のもので出てくるんですよ、まあ、その一目惚れがあったりとか、
はい、
長く付き合ってるカップルの中での好きであったりとか、うん、まあ、片思いしてる人の好きであったりとか、
うん
うん、そういうのがすごくよくて、なんか一番私いいなって思ったのが、こう青柳さんが、片思いしてるんで役なんですけど、
うんうん、
その、うん、とニューイーストのレンさんに、はい、なんかありがとうっていうシーンがあるんですけど、はい、ありがとうって言った後もう一回小声でありがとうって言うんですよ。なんかそれがめっちゃ可愛いなと思って、なんか多分ちょっとでも長く話したいみたいな感じなのかなと思って、すごいその青柳さんの顔も良かったし、
うん、
うん、素敵ですね。
なるほど、
うん、あとちょっとなんかそのユーモアっていうか笑えるシーンとかもあるので、
はい、
うんうん、それもすごくそのバランスというかちゃんと笑えるシーンもあるし、こういう考えさせられる場面もあるし、
うんうんうん
うん、すごく素敵な作品だなと思いましたね、
うん、なるほど、
はい、ぜひ見ていただきたいと思います、
はい、
あとですね、
はい、
サットティの、私サットティめちゃくちゃ好きなんですけど、
うん、
あの第2回目だったかなにあのお便りくださった岡部さんですね。
あ、はいはいはい、はいはい、サードティの、ね、はい、主演主役の方ですね、
はい、出てらっしゃる映画がですね、
はい、
東京で上映されるようなので、
あ、そうですか。
リスナーの方で東京にお住まいの方はぜひ私の代わりに見ていただきたいなと思って、本当に私これねもう見に行きたいぐらいだったんですけど、
なんていう作品なんですか。
ね、固定の蛇っていう、
固定
の、湖の底の蛇って書いて
ある、あ、固定の蛇、固定のじゃって読むんですか、
うん、読むらしいです、へっていうあのタイトルなんですけど、東京芸大 の大学院映像研究科映画専攻第10期生修了制作展っていうその学生さん の、はいはい、あの映画みたいなんですけども、はいはいはいはい、渋谷のユーロスペースさんで2月の20日から2月の26日まで、
はい、
期間がちょっと限られてるんですけど、
1週間、
はい、そんな、うん、いくつか作品があって、まあ、その中の一つに、
あ、そうかそうか、あ
の出られてるみたいなんで、
なるほど、
3回かなこの期間中に上映があるみたいなんで、ぜひともあの私の代わりに東京の方は
感想をください
と、ね、はい、
ね、1週間となるとなかなかこれ難しいですよね。何曜日と何曜日とかってあるんですか。
ね、何日だったかな。
てか予告編見ますか。
あ、
見てみますか、うん、はい、じゃあ見てみましょう。
はい、今予告編見ていただきましたけれども、
この予告編の最後に上映情報載ってますね。
あ、そうですね、う
ん、はい、せっかくなんでご紹介しておきましょう、はい、
全部夜の21時9時からですね、
はい、
で2月の20日土曜日と23日の火曜日と26日の金曜日、渋谷ユーロスペースさん、うんというわけで、はい、関東にお住まいの方はぜひちょっと夜遅い時間帯ですけれども、
土曜日とかやったらあゆみさん行けないんですか。
って
金曜日の夜から夜行バスで行ってい
やちょっと20日とか無理ですね。
無理ですか。
もうちょっと早くね、あの分かってたら行ってましたね多分。
おー、60分っていうことでね、中編ですか。
あ、60分ですか。
うん、
なんで
まあ、これはね、あのこの監督さん何でしたっけ、
田中
リナ監督ですか、
はい、
これも直接コンタクトを取ってね、これ見たんやっていう熱い気持ちをこれぶつけたらもう何とかなるかもしれませんよこれは。だってそれは嬉しいでしょうよ、そんなもの、
まあ、見たいです、ね、みたいなね、うん、うん、なんとか見たいものですけれどもね、
ね、
はい、
熱意があればなんとか行きます、うん、火星も一人でねなんとかなるんですから、
そうですね、うん、みたいな感じでですね、
ぜひぜひ、
はい、
ポジティブに。
というわけでなんかちょっと脱線しましたけどすいません、
はい、
とりあえずあの、はい、知らない二人を、はい、見ていただいて、
はい、
興味を持った方はあの固定のジャボっていう感じ、は
い、いやそれまで期間がないのであ
れなんで、サットティーを挟んだよね。
あ、そうですね、う
ん、知らない二人からここいかに。
あ、また
そうですね、はい、ぜひともでも、うん、見ていただきたいなと思います。
はい、
はい
はい、
ありがとうございます。
続いて、
はい、
いつもなら2本ぐらいね紹介するところなんですけれども、ちょっと今回話したいことがあって、
は
あ、私のコーナーを使ってそのお時間をいただきたいなと思ったんですけれども、
はいはい、
1月の31日ですね、
うん、
シネパレス山陽座さんという、
はい、
兵庫県の姫路市にある映画館があって、
うん、
あそこがその31日で閉館ということで、
うん、
フィナーレ上映というフィナーレ上映、
上映、
はいはい、
をやってまして、
はい、
まあ、見に行ったんですけれども、
うん、
まあやっぱりその、うん、なんだろう、なんで映画館って潰れちゃうんだろうなって思ったんですよ、
うん、
やっぱちょっと切なかったんですよね、
うんうん、
でまあそのフィナーレ上映なんかいろいろ作品やってたんですけれども、はい、最終日私が見たのはニューシネマパラダイスと蒲田行進曲の2本立てで、もうニューシネマパラダイスとか今まで結構スクリーンで見たんですけど、
はい、
もうやっぱ閉館する映画館で見るってなったらなんかもう本当に涙止まらなくて、でなんかなんで映画館って本当潰れちゃうんだろうって思いながら、
うん、
まあ見てたわけですけども、
うん
うん、なんかなんて言うんだろうな、その私たちすごく映画 何本も月にね見たりとかしてますけど、まあね、はい、本当にでも見ない人って1年に1本見るか見ないかみたいな。
あ、まあそうなんですよね。これこの間なんかの統計で出てましたが、
そうです、ね、そうです、うん、
1年に1回も見ないっていう人が約半数以上みたいなね、
うん、そうなんですよ、
ことなんですよね、
うん、
だから僕はそこの入り口をなんとかね0を1にしたいなという思いで、
うん、
まあシネマクティフもそうですけども、
うん、
ついシネでもそういったことができひんかなっていうふうに、うん、まあまあ日々やってるわけですけどね、
はい、だからなんて言うんだろうな、その別にそんな年間何百本見てくださいとかじゃないんですよね、
うん、
別にその私だってその年間100も多分去年行かなかったし、
うん、
まああんまりその大して数えてもないですけど、
うん、
なんて言うんだろう、その1本でもいいから劇場で見てほしいわけですよ、
うん
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 うん、
そうですね。
で、まあ、なんかツイッターで一回見たんですけど、
はい、
なんかそんな年間 2、30本も見ないから映画好きだけど、うん、何百本見てる人がいるから映画好きって言えないみたいな、
うん、ああなるほどね、
書いてあったんですよ、はいはいはい、あ、もうそれは違うぞと、
はい、まあまあまあ、うん、それは違いますよ ね、
違いますね、う
ん、もちろんね、その何百本とか見るのにそんな本数多いのに越したことないんですけど、
うん、
なんていうんだろう、その本数云々でその好きの度合いを測るんじゃなくて、
うん、まあもちろんそうです、
うん、その映画を見ることが好きかどうかっていうことが本当に大事だから、
うんうん、
別にその DVD で見てても映画好きって言ってもいいと思うし、
うん、
まあでもできたらその見る環境を劇場にしてほしいっていう、
そうですね、
わけなんですよね、
うんうんうん、そりゃそうです、
まあ、やっぱそのなんでかなって思ったんですけど、うん、その映画館で映画を見るっていうことをあまりそのしない人って、そのガツンとしたそういう映画体験みたいなのをしたことが、
映画館体験、
うん、そうそう、ことがないのかなとか、
うん、いやそうだと思います、
いやそれはまあ、うん、当然そうだと思いますよ、うん、だってね1年間に1本もいかへんっていう人が半数以上なんでしょ、
うんうん、
そりゃそうでしょ、
まあ、僕もその人間やったんでね、
うん、
めっちゃ気持ちわかります、
うんうん、なんかやっぱ行かなきゃわからないんですよね、
そうなんですよね、映画館
もちろんもちろん
だからね、
うん、
騙されたと思ってるね、
うん、ね、騙されたと思って実際騙されたと思うこともね、まあゼロではないじゃないですか確率としては、
そうです、ね、
まあ、だから僕たちはその自分たちが見た中でおすすめしたいものをこうやってポッドキャストでね、
うん、
載せたりさせていただいてるので、
うん、
まあこれを参考にしてですね、ゼロを1にしていただいたりとかしてもらえたらね、これも本望ですよね、
うんうん、はい、でそのなんて言うんだろうな、でもその最終日とか閉まりますって言ってからその人が溢れるんじゃ遅いんですよね、
はい、ちょっ
と
そういうこと
です、いつも思うんですけど、
そうなんですよ、
うん、
なんこれはあの前回のポッドキャストでも、
うん、
あの映画鑑賞料金の話をしたじゃないですか、うん、でその時に、まあ、神戸はね今のところ、うん、まあ、比較的恵まれた状況にあるよと、
うん、
ただまあそれを恵まれてるからと言ってですね、
うん、
こう安心してるといつ潰れるかわからんよと、うん、いうことなんで、なんとか劇場にね少しでも足運んでほしいっていうような話もしましたけど、うん、まさにその言うてるのはそこなんですよね、
うん
うん、やっぱ決まったらもうなかなかそれは無理なんですよ、
うん、
だってそういう決断って誰もしたくないわけじゃないですか、
うん、
劇場閉めるなんていうことは、劇場で働いてる人もそうやし、そこの劇場を楽しみに足を運んでくれる お客さんのことも考えたら誰も閉めたいなんて思ってないんですよ、うん、でも閉める以外に選択肢がないから閉めるっていう話になるんですよ ね、
うん、そうなんですよね。
だからそうなる前に我々ができるだけ足を運ぶことによって、うん、なんとかそれを回避できないかというようなことなんですよね、
うんうん、もうなんていうんだろう、本当に月に何十本見てくださいとか毎週見てくださいとかも言わないから、うん、もう一本でもいいから見ようって思った時に、まあ、劇場でぜひ見ていただきたいなって思うんですよね、まあ、その人によってやっぱその家から遠いとか、
うん、そうですね、
まあ、そのね、行ける環境にない方とか、
うん、
まあ、その映画館の環境が嫌いな方とか、まあ、いろいろいるとは思うんですけど、うん、
まあ、もちろんね、まあ、いろいろあると思いますからね、うん、
やっぱその閉まった時にその押し寄せる力があるならば、その日頃から ね、やっぱり行っていただきたいなと思うんですよ、
うん、それはもちろんそうです、
うん、でやっぱりそのいろんなあらゆるところの映画館に行くとこ行くことって難しいと思うんですよね。
もちろんね、
ある程度、うん、私たちが京都の映画館にあの通いまくってくださいっていうのが不可能なように、
それは難しい、それは難しい、
うん、だからそのなんて言うんだろう、姫路とかもそうなんですけど、その行ける範囲の人が自分の行ける範囲の映画館のところへ通う、
う
んう
ん、
それをすればその映画館が閉館するっていうことにならないと思うんですよね、
うんうん、なんかもうちょっと育ててる意識があってもいいんじゃないかなと思ってて、
うんうん、
なんか映画館も木みたいなもんで植物のね、
うんうんうん、
だからやっぱ水をやらな枯れてしまうんですよ、
もちろん、
だからまあ水っていうのはお金ですけど、
うん、まあね、うん、
定期的にやっぱり利用して本屋でもね、うんうん、レコード屋でもそうですけど、
うんうんうん、
ね、こう水をやらないとね、
うん、そうですね、
はい、
そうなんですよね。で、まあ、残念ながらそのシネパレス三陽田さんの最終日満席ではなかったんですよ、ね、
ああそうなんですか、
うん、で最終日、そうだから最終日だけ行く、私行ったことなかったんですよね、三陽田さんで最終日だけ行くの
を、まさに最終日やから押し寄せた一人やったんですね。本当に
そうやっちゃダメだなって思ったんですよ、
思いつつ行ってたね、
そう、うんうん、すごい迷ったんですよ、だから行く、
なるほど、ね、
私みたいな人がいるから映画館潰れる
のかなと思って、まあでも通ってる人からするとそういう目でね、うん、見られるでしょうね、
まあもちろんね、
うん、だからなんかすごいその普段行ってない映画館で潰れるからって言って行ったのも初めてやったんですけど今回、
うんうん、
でまあその作品が作品だからね、好きな作品なんで、まあ行こうかなと思って、うんうんうん、でまあいろいろ話をしてて、まあ行かんよりかはマシやろっていう、
まあね、うん、まあね、
うん、そういうところをまあ目撃して、
うん、
まあ校内してね、あーさんもラジオ通しでね、
うん、
こう言うてるわけですから、
うん、
それは行ってよかったと思いますよ、
うん、思います、
うんうん
うんうん、でもやっぱりね、満席じゃないのも悲しいし、潰れるっていうのも悲しいし、いろんな思いが溢れてきましたね。
まあ、ここ何年かの映画館がなくなるという事情には、うん、やはりまあ、デジタル化というですね、うん、大きなものがあったじゃないですか、
はい、
でやっぱりそこでデジタルの機械を劇場に入れるか入れられへんかっていうところが、うん、まあ、非常に大きいね、うん、分岐点になったと思うんですよね、
はい、
だから、そこが入れられへんかった場合はですね、やっぱりなかなかね、うん、今後の映画その作品の選択も狭まってくるわけですし、
うん、
なかなかこれ難しいところがあるんでね。
さんもそうやったんかな、
どうなのかな。でもそんな普通にスターウォーズとかやってたからどうなんだろう。
ああ、じゃあデジタルあったんですかね、
う
ん、
あると思いますね、うん、まあ、最終日はフィルムだった
んですけど、まあ、でもね、デジタルを入れたことによって、まあ、よりその台所事情が厳しくなったという部分も、
まあ、それは間違い
ない、ね、あると思いますしね、
うん、まあでもそれも通う人がいたら解消される話であって、
もちろんそうですけどね、
うんうん、だからね、やっぱ自分の行ける距離であれば、行ける環境であれば、
うん、
通っていただきたいなと。
そうですね、うん、まあまあ、これ見たいなと思ったら、まあ、できるだけ地元の映画館で見るという、
うん、
まあ、地産地消じゃないですけども、
うん、
まあ、そういったことで地元のね、映画館にっていうのはまあ思いますよね、
うんうん、やっぱ悲しいですよね、潰れるとね、うん、
それはもちろんそうです、
うんうん、
ただゼロね、さっきも話出ましたけど、その1年間で1本も見ないっていうようなことを人がね、うん、半数以上いるっていうような人は、うん、多分閉館のニュースを知らんと思うんですよ、
うん
ね、閉館のニュースを知ってんのはやっぱり映画好きな人が多いと思うんで、
うん、
だから閉まるんやったらもう一回行っとこうみたいなところは、うん、やっぱり映画好きな人に起こりがちなことやと思うんですよね、
うん、
だから僕たちはできるだけその普段あんまり映画見えひんわとかいうような人とか、うん、そんな回数見えひんわとかいうような人に対して、
はい、
まあ、あのその回数を1回でも2回でも増やしてもらったりとか、
うん、
ゼロを1にしてもらえることができればいいなと思ってるので、
う
ん
うん、そうなんですよね、
うん、で、そういう、うん、そうやっていく中でやっぱり劇場体験、あ、これかと思うような体験でいつか絶対に体験すると思うんですよ、
う
ん、あ、こんな楽しいんやっていうのが分かる時がいつか絶対やってくるので、
うん、
その絵を体験するまではねちょっと頑張っていただけたら、
ね、まあ時間がかかるかもしれないです。
まあね、運もあるんで、
うん、
あれなんですが、
いや、もうこんな活動してるのに映画館潰れてて本当なんかね、
まあね、
悲しいなっていう、
もちろんもちろん
気持ちしかなかったですけど、
うん
うん、
まあまあでも映画館に限らずね、うん、まあ、いろんな商売やっぱりその店は潰れますし、
うん、
会社はなくなりますしっていうのはね、うん、まあ実はまあまあある話っちゃある話なんですよ、
うん、
だから映画にか、ね、かかるから、うん、その趣味の部分に非常に自分にね密接にかかってくるからそういうようなことがあるんであって、
うん、
実際はやっぱりまあこういう経済の社会でね生きていく以上はですね、
うんうん、
まあ、それお客さんに支持されへんかったらそれは潰れるっていうのはまあある程度仕方ない部分ではあるんですよ、
うん
うん、あるんですが、でも、うん、ある程度その文化の部分なので、
うん、
できるだけそういうところに触れて良さを、うん、知っていただくことで、うん、そこはある程度解消されるんじゃないかなと僕らは思っているので、
うん、
そのきっかけをねなんとか、うん、我々が
で、ね、
できたらいいなというふうには思うんですけどね、うんうん、
はい
はい、
というわけで、
はい、
今日はちょっと大事な話を
ちょっとしんみりしまし たね、
はい
はい、
FM605、
はい、
今日はこんな感じでお届けしました、
はいはい、あゆみの FM605 ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティブ .com のコンタクトアスからでも構いませんし SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
はい、というわけで今月もありがとうございました。あゆみの FM605 でした、はい、
ありがとうございます。